はようございます。セルフメディコ協会の福谷園子です。はい、今日は21回目。だんだんとね、残す講座が少なくなってきています。課題提出は進んでいるでしょうか。もちろん最長で1年間っていうね、猶予期間はあるので、自分のペースでしっかり進めていっていただければいいと思います。今回は、21回目ということでガラッと変わりまして、元気ライフサポーター入門講座の開き方というところに入っていきます。ちょっと前回をちょっと振り返ってみると、前回はコミュニケーションスキルの3回目でしたね。鏡になるというあたり、プラスのフィードバック、マイナスのフィードバックっていう、普段ね、あまり私たちが日常生活の中でやっていないような関わり方について勉強してきました。またコーチングマインドのベースにあるものという、ベースにある考え方ですね、そういうことについてもお話ししてきました。いかがだったでしょうか。私はコーチっていう、コーチングっていうことをね、仮に仕事にしなくても、コーチングマインドですね、このこういう考え方をする人が増えていったら、どんなにこう住みやすい社会になるかなっていつも思っています。で、人がね、人に関わっていくときに、相手を傷つけることも簡単だし、相手を生かすこともできるんですよね。どちらも関わり方次第でできます。私が結構ね、支持していた、潜在意識の師匠に言わせると、人を生かすことができる人っていうのはね、いとも簡単に人を傷つけることもできる。それでも逆はないんだと、人を傷つけることができる人が必ずしも人を生かすことができるとは限らないっていうね、そういうことを言われてたんですね。だからここでいろいろお話ししてきた場を作る3つのスキルっていう、いわゆるサポーティングスキルっていうのも、スキルである以上一つ間違うと、それは諸刃の刃になるっていうこともしっかり理解して、進めていきたいものです。つまり、テクニックっていうのは、その使い方に応じては相手を生かすナイフ、刃物にもなるし、メスっていうことですね。相手を傷つける刃物、ドスにもなりうるということなんですね。それを磨けば磨くほど、両極端どちらもね、すごく人を生かすことにもなれば、ものすごい人を傷つける武器になったりもするということを、分かっていかなければいけないなと思います。なので、テクニックを追うことではなく、やはりそのベースにあるマインドですね。何のために私たちは今これを学んでいるのかっていう、その何のためにっていうことを常に自分にこう言い聞かせておくっていうか、自分に何度もね、こう問いかけていくっていうことが、私はとっても大事だと思います。いいコーチになるかならないかっていうのは、そのあたりに一番私は鍵が隠されているような気がします。はい、では早速ね、今日のテーマの中に入っていきたいと思います。メンバーサイトの中の、21回目元気ライフサポートコーチ入門講座の開き方の中のオレンジ色のテキストを開いてみてください。ページで言うと81ページですね。元気ライフサポーター入門講座の開き方とあります。元気ライフサポーター入門講座、なんだそれはというふうにね、思うと思います。皆さんはこの講座を受講するにあたって、この元気ライフサポーター入門講座って別に受けていないんですよね。免除してきています。でも実はですね、香川で一番最初この、養成講座をね、ゼロ規制で作った時は、この元気ライフサポーター入門講座っていうのを先にやったんですね。で、なぜかというとね、私が一番最初に5年前に元 基塾っていうのをスタートした時に、どこかで話したかもしれませんが、友人が2人ね、最初から、手伝ってくれたんですね。福谷さんがやりたいんだったら手伝うよって言って、受付を手伝ってくれたり、資料をね揃えるのを手伝ってくれたりとか、しました。でその2人がいたおかげで、私はものすごくその元気塾やりやすかったんですね。でその2人っていうのはもうずいぶん昔から友達だったので、私の考え方とか私が考えてることとかよく理解してくれていました。なので、この元気塾はね、正解出さない、こんな感じのこんな風な感じの情報提供を一緒にする場にしたいんだとか、討論をね中心にして、誰でもね何でも話せるような場を作りたいんだってこう言った時に、すぐにまあ理解してくれたわけですね。で、その2人がいたおかげでね、私は最初からやっぱりその元気塾の空気を作ることがうまくいったなっていうふうに思います。で、その後この養成講座を始めて、最初のうちこのサポーターという考え方は入れていなかったんですけれどね、なかなかスタートした方がうまくいかないっていう、相談を受けているうちに、ああそっか、やっぱりな、たった一人でねその元気塾の空気を作るっていうのはもう大変なことだなっていうふうに思いまして、あだったらもちろんお友達がいてね、サポーターお願いできる方はお願いしたらいいと思うんですけれど、そうじゃなくても元気ラフサポーター入門講座っていうのを作ったらどうだろうかって言って、それを提案していきました。でサポーターっていうのがですから、元気ライフサポートコーチ、養成講座の受講資格であるということがまず一つですね。元気塾の空気を作るという重要な役割を担っていただくということが二つなんですね。でこの最初の方のね、元気ライフサポートコーチ養成講座の受講資格っていうのは、皆さんがね、元気塾をスタートした時にこの講座を卒業されて、めでたく認定コーチの資格を取って、そしてその資格で名刺を作り、その元気塾っていうのをスタートした時に、参加した人の中からね、いや面白いですねこういう集まりって、自分も自分の地域近所でねこういうのができたらいいなと思いますみたいな人が出てきた時に、あ元気ライフサポートコーチに、の養成講座を受けるためにはね、この入門講座っていうのを受けておく必要があるんだということを話していただきたいんですね。地元香川ではそんな風にずっとやってきました。なので、このね入門講座っていうのを受けたら初めて元気ライフサポートコーチ養成講座っていうのが受けられますよっていうことを話していただいて、そして皆さんがこの元気ライフサポーター入門講座、1日の講座なんですけれど、それを皆さんが開いていただく。仮に参加者の中からね3名でも4名でもこうそういう候補者が現れた時ですね、その人たちを対象に、受講料を1万円いただいて、1日のセミナーをねしていただくと。でそのセミナーっていうのはどういう内容なのかということをね、今回と次回と2回にわたってお伝えしていくという内容になります。わかりましたか？自分が受けていない講座なんだ、一体何なんだそれはっていうふうにね思うかもしれません。でもですね、まず皆さんに理解していただきたいのは、皆さんがね、元気塾をするときにそういうサポーター的な方がいらっしゃらないとものすごい大変です。チラシを作ったり集客したり、当日、時間までに資料を揃えたり受付名簿を作ったりっていう、そういうことを全部一人でやらなければいけない。もちろんね最初一人でやるんですけれどね、でもその中でせめて当日の受付を手伝ってくれるとか、資料配布について手伝ってくれるとか、アンケートを回収してくれるとか、そういうちょっとしたお手伝いをしてくださる方がいるっていうのはもう全く違うんですね。そしてサポーターになったっていうふうに思った方は、それを受講してね、私はサポーターになったんだと思った方は、はっきりお客さん側から、 主催者側に意識が変わるんですね。それがすごく大きなことで、そういうふうに意識が変わると、もうあなたの仲間、お客さんではなくてあなたの仲間という形になります。で、そういう人がね、一人でも二人でも、できることがこの元気塾を維持していくときにものすごく影響が出るし、それから集客にもね、影響が出ます。そのサポーターの方が、私もたくさんその友達だった二人の方が紹介してくださって、その方たちの紹介で元気塾に参加するようになったっていう方が多かったんですね。だから意識が変わる、サポーターの方の意識が変わるっていうこともすごく大きな効果ということになります。で、この時ですね、その元気ライフサポーター入門講座っていうのを受けてみようかなっていうふうに参加者の人がね、思ってもらうために何が必要かっていうことなんですね。その元気ライフサポートコーチになりたいなって思う人が受けたいと思うわけですから、どうしたらなりたいなって思ってもらえるかというとですね、やっぱり自分が、どうしてこの元気ライフサポートコーチになろうと思ったのか、なぜ、元気塾をやってみようと思ったのか、そしてもうやりかけた人は、自分にとってなぜこれが楽しいことにつながっていったのか、そういうあたりをですね、しっかり話できないとダメですね。で、人は楽しいところにしか集まらないので、元気ライフサポートコーチになって副収入を得ましょうみたいな話をしても、なかなか人はピンと最初ピンとこないんですね。それよりも、なんか福谷さんむちゃくちゃ楽しそうねとか、なんかその楽しいっていう空気がね、伝播していって、元気塾をスタートして1年目ね、1年経った時に、現地香川県みたいなちっちゃな県の中で、5人ゼロ規制候補が生まれて、その方たちが養成講座を受けてみたいって、まあ、いうことになったわけなんですけれど、もうそれはひとえに元気塾をやってた私の楽しさが伝播したんだなっていうふうに思います。だからまずね、皆さんが元気塾を主催してそれを楽しんでいただくこと、つまり、それはね、元気塾という形でなくてもいいかもしれない。今まで自分がやってた何かの研修でも何でも構わないんですけれど、そういうグループコーチング的なコミュニティ集まりをどれだけ楽しんでやれるかというところがね、ポイントかなというふうに私は思います。はい、何度も言ってるように、グループコーチングのメリットはコミュニティ作りの第一歩になるからなんですね。で、これからの時代、コミュニティを作るということはものすごく大きな力になります。あなたのファンであなたのことをある程度知っていて好感を持ってくれている、そういうグループ作りをしていくってことが、後々の、個別クライアントを取っていく時の母体にもなっていきますし、コーチングっていうのがどういうものかっていうことを広くね、認知してもらうきっかけにもなるということで、コミュニティ作りっていうのを、まあ、私は最初から進めていて、その一つの形が元気塾っていうものだというふうに認識してください。で、その元気塾のサポーターを作りましょうっていうことなんですね。はい、では次のページに行きます。元気ライフ、サポーター入門講座のカリキュラム、これは丸1日のね、セミナーなんですね。で、ここを理解してもらうのに、メンバーサイトの中の、GLS チェックっていう資料1っていうのがあります。それをちょっと開いてみてください。GLS チェック資料1っていうものですね。これは実際にその入門講座をした後で、本部に対して、あ、こういう方がね、入門講座を受講してくれました、それのチェックシートですっていう形で、後で出していただくものなんですけれど、これを見ると、その、入門講座の中で一体どういうカリキュラムになっていて、何を教えるのかってことが一目瞭然でわかるので、 これを見ながらちょっと説明していきたいと思います。わかりますか？GLS チェックシートという資料ですね。元気ライフサポーター入門講座チェックシート1、テキスト全体像が分かるようになる120分とあります。2時間ですね。13の視点のことですね。このテキストっていうのは、元気塾で扱う13の視点のテキストの全体像がそのサポーターの方にも分かってもらうようになるってことですね。これは見出し語の意味をつかみ全体の流れが分かる、知らない見出し語を見つけそれを理解する、知っている見出し語を見つけ自分なりの言い方でアウトプットしてみる、この、ブルーの字で書いてあるところがワークなんですね。実際にやってもらうってことですね。13の視点のテキストを見せながら、この言葉の意味分かりますかとか、全体の流れこうなっているんですけどなんとなく把握できますかみたいなところは、レクチャーで教えて、で受講生その参加者の中から、あ、この言葉分かんないですっていうふうなことがあったら、それを簡単に説明して理解してもらうということですね。例えば体制筋という言葉分からないですって言われたら説明できますか？ね、多在体制筋何ですかそれはって言われた時にね、この13の視点で学んだ最低限の知識ぐらいのことを持ってそれを説明するっていうことですね。あと遺伝子組み換え食品、これ一体何ですかとかですね、そういう見出し語がをまず理解してもらう、知ってる見出し語を見つけ自分なりの言い方でアウトプットしてみるっていうのはこれワークなので、その受講生に対して、じゃあこの中でね、自分が知っている興味ある見出し語一つ挙げてそれについて自分なりに説明してみてくださいっていう感じで説明させます。そうするとどの程度理解してるかっていうのが分かるので、これ必ずワークでやるってことですね。意外と実際にね、説明させてみるとしどろもどろで全然説明になってなかったっていうことがよくあります。そのあたりはね、お互いにこう、ダメだね、これじゃ伝わらないねとかって言いながら、じゃあどんなふうに言えば伝わるんだろうかってことをね、いくつかね例を挙げながらワークしていただくってことですね。2つ目、サポート業務を理解する。これは何かと言いますと、そのサポーターの方にね、やっていただきたいことですよね。どんなことをやっていただきたいかっていうと、やっぱり受付をやっていただきたいとかね、資料とかアンケート用紙とか次回のリーフとか、その受付の時になければならないものとかをちゃんと理解しているということですね。で、参加費が分かっていて、お金のことですね、いくらですかって初めて来た人に聞かれた時にそれを簡潔に伝えられる。時々私もやりますが、今キャンペーン中で初回無料ですっていうようなことをやったりもしています。だから今月限り、初回の人無料なんで今日は1円もいただきませんとかねってことがパパパとちゃんと伝えられるように。で、次回から、参加費はいくら、テキストはいくらですっていう形でテキストの金額もはっきり伝えられるようになっておくってことですね。それからこのサポート業務の中の最後の資格なんですけれど、ナビゲーターに意識を向けていつでもサポートできる体制が身についている。これがですね、なかなかできない方がいます。で、言わなくてもできる方もいるんですけれど、これはサポート業務理解するの中で一番大切なことで、まあ、難しいことでもあるかもしれません。どういうことかって言いますとですね、コーチは元気塾がスタートすると、前の方でね、レクチャーをしたり討論を促したり、まあ、いろんなことをしてこう2時間を進行していくわけですよね。ただその最中にね、いろんな思わぬハプニングが起きたり、いろいろあるわけですよね。で、その時にね、自分がすぐに対応できないこともあります。 中で例えば参加者の方で一人ね、なんかちょっと顔色悪くなってうつむいてるなみたいな方がいたりとか、それとか、隣の部屋からすごい騒音があったりとか、いきなりその最中にですね、その会場に関係のない人が入ってきたりとかですね、いろんなことがやっぱあるわけですね。でその時にね、コーチはね、パッとサポーターの方を探すんですよね。対応してもらえないかなという気持ちでサポーターの方を探します。ところがね、その時サポーターがコーチの方を向いていないと、目が合わないと、合図できないわけですよね。で、気づいてくれないかなって思いながら一生懸命サポーターの方を見てるのに、サポーターはテキストばっかり見てたりとか、その前の人とおしゃべりしてたりとかで、全然こちらの雰囲気に気づいてくれないっていうふうなことがで、ね、あります。ナビゲーター、つまりコーチに対して意識を向けていてくださいねって、何かあった時にすぐ私が目で合図して、例えばね、さっきの話で始まっても1時間も経ってる時に、例えば遅れてきた人が入ってきたとかね、そんなこともあります。そしたらサポーターの方に合図して、ちょっと対応してくださいねっていう感じで合図をしますね。その時パッとサポーターの方が入り口まで行ってくれて、適切な対処をしていただければね、それでいいわけですよね。途中なんですけど、前半わからなくても構わないんですかとかってことをこそこそとこう聞いてね、1時間でもいいのでちょっと空気を見させてくださいっていうことだったら、じゃあとりあえず静かにお入りくださいっていう感じでね、誘導してもらう、そんなふうなこまごました対応ですよね。そういうふうなことをすぐにキャッチして反応できるように、ナビゲーター、つまりコーチ、主催するコーチの方に常に意識を向けててくださいねっていうことをね、ここではしっかりとお伝えします。これができないとサポーターとは言えないわけなので、そういうことをきっちりお伝えする。ここまでがですね、午前中ってことになるんですね。午前中ってことになります。そうですね。この参加費が分かっていて、それを初めて参加される方に簡潔に伝えられるっていうの、これがなかなかね、最初私の友人のサポーターもできなくて、なんかもごもごとしてたので、これはちょっと何回か練習しました。一般の参加の方は1000円ですとかね、1000円です、今キャンペーン中なので、初回の方に限り今月は無料となっております。初めて参加される方はテキストを買う必要は、義務はありませんけれど、今日の資料はこれこれこれなのでお渡しします。続けて参加される気持ちがもし終わりだとしたら、テキスト買う方が便利かなと思います。カバー込みにしていくらいくらです。もし必要とあらば、終わってからでもお声かけくださいっていうふうな感じで、テキストを販売していただくわけですね。そこでね、そこを、ストレートに簡潔に明瞭に伝えられる、これはちょっと練習しないとなかなかできないので、初めの頃はよくね、福谷さんとかって、その受付の人が呼んでいましたね。で、何々言ったら、テキストの代金のことなんですけどみたいなことを言われたので、そうですね、私が代わりに話してたっていうことですね。テキスト販売するときにポイントは、テキストの価値をしっかり伝えることと、それから当日テキスト持っていない方には、隣の方の一緒に見せてもらってくださいって私はよく言ってました。そうすると、やっぱり自分も買った方がいいなって、続けて来られる方はそう思いますし、それからあと付加価値で言っていたのは、このバインダーのついたテキストを一度購入された方には、更新したり内容追加資料を出したり、テキストの内容を更新したりした時に、無料でその内容を全部お渡しすることになっていますっていうふうに伝えていましたね。実際に 2年に1度ぐらいの感じでテキスト内容を更新していたので、更新した時にはその、テキストを一番最初に買ってくださった方には無料でその中身を全部お渡ししてたんですね。なのでそれはやっぱり喜ばれましたし、この養成講座をね受講された方の中にも、皆さんには、PDF でこれまでねこの13の視点について講座の中で使えるようにお渡ししてきていますよね。でそれを実際紙媒体で手元に置きたいということで印刷したらほぼ全てのページがカラーなのでものすごく高くつきましたってねおっしゃる方がいらっしゃいました。なので今 ABC っていう感じで、年齢別に分けているんですけれど、その ABC 全部合わせて13の視点を全部合わせたら、外側のバインダー込みにすると定価で今5000円しているんですね。で A だけ B だけ C だけというふうな買い方だと、それぞれにその A だけっていう買い方でバインダーをつける一番最初の買い方が2500円ということになり、あと追加で中身を B だけ C だけっていうのがそれぞれ1500円、なので合わせてちょうど5000円になる。あ、ごめんなさい。あ、そうかそうか、5500円になるんですね。だから全部を一緒、最初から全部買えば500円引きで5000円っていうふうな、値段の付け方をしているんですけれど、それがどれだけ価値のあるものかということをやっぱりお伝えして販売していただくっていう形になります。実は先日ですね、地元でこの元気塾をやった時に初めて参加された方がいて、その毎回参加されている方がね、その初めて参加された方をお誘いしたわけなんですけれど、その時自分のテキストを見せてあげながら、その追加資料とか、これまでに、私が出した余分の資料なんかもね全部閉じ込んでいらっしゃって、ものすごい分厚いテキストになっていたのを見せながら、あ、最初ね2500円出して買うとね、こんな風にね次から次からね新しい追加テキストも全部タダでもらえるのよっていう風にその新しい方に説明してたんですね。あ、なるほど、上手に説明してくれてるなって、その価値観をねちゃんと伝えてくれてるなっていう風に感じてとっても嬉しかったです。はい、こういうところらへんまでサポート業務を理解する、一番テキストの全体像を分かるようになる、サポート業務を理解する、ここまでが午前中っていうことになります。時間も押してきたので、じゃあ一回ここで休憩にして後半に移りたいと思います。